光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音自由教会協議会宇治福音自由教会です。宇治福音自由教会は茶所宇治の南陵町という住宅街にあり、 JR 小倉駅から歩いて7分ほどです。コープ宇治新米店から南陵町に向かって20メートルほど入ったすぐ左手です。1992年にアメリカから資材を輸入して建てた白い壁に小豆色の屋根の素敵な教会です。毎週火曜日にネイティブスピーカーの先生による英会話教室、第2、第4木曜日の夜は誰でも本格的なゴスペルを歌えるゴスペル教室、第2、第4金曜日は幼稚園終園前のお子さんとお母さんの子育て教室があります。それぞれ大好評です。日曜日は感染対策を十分に行った上で、朝9時からと10時45分からの2回礼拝があり、10時45分からの礼拝は YouTube で配信しています。宇治福音自由教会で検索して視聴してみてください。また毎月第4週はジョイフル礼拝で、初めての方でも分かりやすい聖書のお話があります。電話番号は0774-23-2051、 0774-23-2051。 住所は宇治市南陵町 2-1-18 です。心からお待ちしています。日本福音自由教会協議会宇治福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の高橋正則牧師の聖書のお話、不寛容な時代に優しく生きる、お聞きください。
昨年コロナが問題になって以来、今まで以上に社会がギスギスしている印象があります。特にネット上での批判がエスカレートしています。そういう中で私たちはどうしたら人に優しく生きられるのでしょうか。誰かを責めるような雰囲気の原因は、第一に私たちが多様な価値観を認めるのが苦手で、こうあるべきという枠が狭いことです。例えば発達障害の方などが、外国ではあまりそれを意識せず、自分の長所を生かして普通に勉強や仕事をできていたのに、日本に戻ったら生きづらく感じて鬱的になるということがあるそうです。みんなと同じようにという同調圧力が強いので、そうでない人は生きづらいんです。もう一つは、自分が正しいということを疑わずに人を責めるということです。自分のやっていることは棚に上げて、自分には甘く人には厳しくというダブルスタンダードで平気だから、徹底的に人を批判することができてしまうのです。自分の罪という現実から目を背けているのです。それがネット上で匿名でなされることで、ますます過激になっていきます。昨年5月にあるテレビ番組の出演者の女性がネットでの中傷を苦に自死したことが大問題になりました。ここで改めて考えさせられます。これらのことはネット上で他人をバッシングする人たちだけの極端な偏りなのでしょうか。実は自分のうちにも 同じような傾向があるのではないでしょうか。無意識に、自動的に、自分は正しいと思ってしまっているので、気づかないだけなのではないでしょうか。私がそのことに改めて気づかされた経験があります。結婚して10年した頃、ある日家内が、いい加減にしてと爆発し、泣きながら訴えられました。今だから笑って話せますが、その時は今まで見たことのない家内の姿に、突然どうしたんやとおろおろしました。今から思えば私は、私の言ってることが正しい、こうでこうでこうだから間違ってるのはあなたでしょと理屈で追い詰め、私の価値観を押し付けていました。だから家内は爆発することでしか伝えられなかったのです。その時、違うと言ってもらえて、私が無意識のうちに自分の感覚や意見が正しいと思い込んでいたことに気づかせてもらえたことは貴重な経験でした。その後、ちゃんと仲直りし、今年で結婚30周年になりました。私たちは、自分の罪は棚にあげて、誰かを責めるような自分である。そのことにハッと気づく必要があるのです。イエス・キリストが、そういう私たちのために教えられた有名な例え話があります。一人のしもべが、王様に6000億ぐらいの借金があった。個人が返せる金額じゃないです。返せるはずないのに、土下座して、もう少し待ってください。そうすればすべてお返しします。とお願いしたところ、なんと王はかわいそうに思って負債を免除してやりました。ところが、そのしもべが自分に100万借りてた仲間を見つけて、借金を返せと迫ったときに、もう少し待ってください。そうすればお返しします。と嘆願されたのに、容赦せずに牢屋に入れたというのです。それを聞いた王は、悪い家来だ。お前が私に懇願したからかわいそうに思って、負債をすべて免除してやったのに、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきだろう、と、そのしもべを牢に入れた、という話です。これは、自分がどれだけ許されたかが分かって、それと比べたら、お互いの間で、ひどいことをした、されたというのを許す程度は誤差範囲でしょうということです。他人の問題ばっかり見て、自分が苦しんだということばっかり見て、人を責めることしかできないでいる私たちに、それが大事ではないと気づかせ、ハッとさせられる例えです。新約聖書ローマ書15章7節に、ですから、神の栄光のために、キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい、とあります。イエス・キリストが十字架にかかられたのは、私の罪の身代わりだったというのが聖書のメッセージです。すでに私を愛して、私を許し、受け入れているから、私の代わりに十字架というむごたらしい処刑を受けてくださった。だから、あなた方も互いに受け入れ合いなさいと言われるのです。私たちが頑張ったからといって、それができるようにはならない。キリストのその愛を味わうことによって初めて、それができるようになっていく。罪が許されて、新しい人に作り変えられる。だから私たちは、どんな状況の中にあっても希望を持てるし、日常の中で神がくださる喜びを見出して生きるようになる。それは、キリストが受け入れてくださったからです。そのキリストによって助けられて初めて、私たちは人を許し、人を受け入れ、人を愛するように変えられていくのです。 悲しいことに、私たちは自分の努力によってはそうなれない。けれども、神が助けてくださるからこそそうなれる。それを経験したいし、経験できるのです。イエス・キリストは、あなたならできると信じてるよ。そのために私は十字架にかかったんだ。そうなれるように全力で助けるから、と言ってくださっています。そのことを信じて、この不寛容な時代に、人を受け入れ、人に優しく生きる、そのような奇跡を経験させていただきたいと願います。